はいはいはい、今収録しているのが3月30日。
ああ、もう今年度も最後やね。
4月1日はどんな嘘をつきますか？
ああ、エイプリルフールか。
うん、
いかに優しい嘘をつけるかやね、やっぱここは。
そうやね、そこがもう問われているよね今この世の中。
そう、 そうね、いかに優しくて人のためになる嘘をつけるかということに。
なんやろね、
優しい嘘。
まあでも一番わかりやすいのはあれかな、
うんうん、
なんかブって誰かがこうおならした時に、
うんうん、
あ、今のおなら俺がしたっていう
ちょっと待って、それは優しいね。
これ優しいね。あ、これじゃない？
絶対それやね。
ぜひ皆さん、もうエイプリルフール終わってるかもしれないですけど、これを聞いてるときは、あの、ぜひ誰かのおならを自分がしたということを言ってあげる。そう、
いいね誰かが鼻毛出てたら、
うん、
あ、僕のです。
どういうロジック？始まりました、ティーチャーティーチャー
よ。
ひとしです。
はるかです。
この番組は世界中を回る先生のはるかとポッドキャストプロデューサーのひとしの2人で子育ての悩みを納得するまで考えていくポッドキャスト番組です。
あ、今世界中って言った。
世界中って言ったね。
あ、それでいいんやったっけ結局
いいんやったよね。
世界中を回ったはるかにすればいいのか。
そうや、ね、というか俺がラジオ番組プロデューサーじゃなくてポッドキャストプロデューサーって言ったことを突っ込んでくれるかと思ったんやけど全然無視した。
ごめんごめん、全然わからんやった。
あ、ぜひここの、あの、はるかと僕の、
はい、
名前の前につける言葉今募集しておりますので、
はい、
悩んでおりますので、ぜひおすすめがあれば教えてください。
はい、なんかいろいろ変わっても面白いね
そうだねそこにスポンサーさんを募集するっていうのはあるかもね
あ、なるほどね。何々会社さんの
はるかです
嘘やんあ、優しい嘘かもしれんねそれは
あ、優しい嘘かもね、これがね。
優しいのかな。
はい、ということで、
ということでですね、
今日も行きましょう。
はい、今日重要ですね。
重要ですか。
はい、
どんな、
経緯としては、夢中教室ワオっていうオンラインフリースクールがあるんだけど、
はいはい、僕ら代表の辻田さんとインスタライブをコラボさせていただきましたね。
そうそう、行いまして、うん、でどちらも福岡の、ね、オフィスでお話した。
はるか、その後そっかお会いしてたのか。
そうそう、福岡のオフィスで お会いしたりとかもして、結構ご縁があるんだけど、
うん、
まあ、そこで講演をさせてもらう機会をいただいて。
そうだ、やってましたね。そうそう、
不登校の子たちに必要なことということで、でその後に、
うん、
事後アンケートみたいな形で質問をいただいたんだよね。
へえ、あ、そうなんだ。
そうそうそう。でその時に、はるか先生がこんなこと大事って言ってたけど、もう何やってもめんどくさいって言うんですよって言っていただいた相談内容ということで、
うん、
結構重要な相談が来たので、ラジオでお話ししようと思ってお話をしております。
はい
はい、
ちなみに夢中教室さんもポッドキャスト番組をやってまして、
うんうんうん、
100人100通りの子育てを応援する夢中教室ラジオというものをやられているので、概要欄に貼っておくので、
うん、
興味ある方は飛んでみてください。
お願いします。
行きましょう。
はい、
今回のお悩みです。
はい、
夢中教室の講座の後半で、不登校の子にできることとして、新しいことを小さなことからやってみるとお話しされていたかと思いますが、
はい、
めんどくさいが口癖の息子が新しいことを始めるためのアドバイスがあればお願いいたします。
大事
ということで、
なんかしようって言ったら、うん、めんどくさいって言われる時が一番こう出花をくじかれるというか、
うん、
そうそうそう。
でもそういう時に実践していることか、はるかが。
まあ、そういう時に実践することとかマインドセットはいろいろあるんだけど、
うん、
まあ、ここではね、背景となる状況があったので、まあ、この状況を踏まえてお悩みにお答えしようと思っていて。
はいはい、状況をじゃあ聞きましょうか。
うん、その状況っていうのが、
うん、
まあ、相談してくださった方が、
うん、
お子様が不登校の子であって、
うん、
でその時にいろいろ SNS 上で不登校の支援方法ってたくさんある中で、
うん、
まあ一つ大きなこととして、まあ、ゲームは制限してはいけないとか、好きなだけやらせるっていうような主張もあったりするわけなんよね。
そうなんだ。
そうそう。まあ、そのお話を、まあ、守るというか聞いて、
うん、
お子様に対して、まあ、いくらでもやっていいんだよっていう風な指導方針でしてきていたみたいなんだよね。
うん、
で、その背景を受けた時に、まあ、この状況っていうのが、かなりこの子供のめんどくさいっていう言葉の大きな要因になってるなと思ったから、
へ
え。それについてお話をしようと思っていて、
ゲームを好きなだけやると子供がめんどくさいっていう可能性が高くなると
思っていて、
うん、
もう一回それについて学んだところ、
うん、
やっぱりかなり強い関係がありそうだったから、
はいはい、
その話をしたいと思っていて、
はい、
ちょっと今日の内容はかなり重要だと思います。
本当ですか？
うん、あのお子様に対してもそうだけど、
うん、
あの自分にすごく良かった。
うーん、
今日の話を自分の生活に取り入れてみたことによって、
うん、
あの精神状態がかなり良い。
へえ、それはゲーム、まあでも俺らで言うとスマホの見過ぎとかそういうことか。
そうそうそうそうそうそ
う。
よくお話をするのが、まあ、ドーパミンが出ますよっていう話をしていて、
うん、
で前回ゲーム依存の話の時にはドーパミンがすごく大量に出るから、
うん、
まあ、これはもう子供の発達段階上、
うん、
自分でコントロールすることができないんだって話をしていて。
あ、そうだったね。前回お話したのは何の回だったっけ？一応概要欄に貼っておきますね。
ありがとう。そう、ゲーム依存の話で、まあ、スマホ脳っていう本から、まあ、いかに子供が自分でこのゲームを自律的にコントロールするのが難しいのかっていう話をしたんだよね。
はいはい。
一方ね、あの最初の2回目ぐらいの回で、
うん、
子供のやる、あ、3回目かな、子供のやる気を出すためにはっていう話をしていて、
うん、
まあ、そこでもやる気スイッチの一つとしてドーパミンがありますよっていう話もしたんだよね。
そっかそっかそっか。
だから俺がドーパミンに対してこう肯定的な話をしたり、
うん、
否定的な話をしたりとかしてちょっと混乱させてしまってるんじゃないかなっていうのも背景としてあって。
なるほど。
でそこでちょっともう一深掘りしてみたら、
うん、
かなりこのドーパミンとの適切な付き合い方みたいなものが見えてきたから、
へえ、
これはすごく重要な回になるんじゃないかなと思っています。
へえ、全然普通に俺が適用させていただきたいっていう感じ
だ。あ、そうそう、ひとしに伝えるつもりでもあの原稿を作ってきました。
よかったよかった
ということで、まあ、提案というか結論に入るんだけど、
うん、
まあ、子供のめんどくさいとかっていう言葉を減らしたかったり、
うん、
あるいは何か新しいことにチャレンジしたいって思うためにどうしたらいいのかっていうと、
うん、
やっぱり正しいドーパミンの出し方っていうのを知ってスマホとゲームを適切に制限していきましょうっていうのが今回の提案でございます。う
ん、適切に制限よね。
適切に制限をしていきましょう。あのスマホゲームが悪いっていうことは全く思ってなくて、
うん、
むしろそれによってなんかいろんなね脳の認知機能が向上したりとか、
うん、
まあ、子どものね楽しい時間を作ったり夢中な時間を作ったりしてるのはあるから、
うん、
まあ、これ全部制限しようってわけじゃなくて、
うん、
適切に制限していきましょうって話を今日はしていきたいと、
うん、
いうことなんだけど、まあ、スマホゲームの適切な制限っていうよりは今回このドーパミンの考え方を知ってこのメガネかけるだけで全然世界変わると思った。
へえ、早く話してくれ。
そう、前置き長すぎか。
話してもらって。
まずね、ドーパミンの性質として、
うん、
新しい発見がいっぱいあったのよ。
うん、
今回。スタンフォード大学医学部教授のアンナ・レンブケさんっていう方が、
はい、
ピボットっていう YouTube チャンネルでお話をしていた映像があって、これがもう超おすすめ。
へー、見てみよう。
でそこでドーパミンの性質の話をしていて、
うん、
まずドーパミンっていうのは何なのかっていうのを簡単に説明すると、
うん、
快楽とか報酬、動機をもたらすために行動を強化する神経伝達物質なんだよね。
う
ん、
そうだよね。
うんうん、
まあ、このゲームがしたいとかっていう動機がすごい強いもんね。
そうそうそう、うん、気持ちが良くなったりとかこれをしたいとか、
うん、
これを頑張れば報酬が得られるとかっていうことで、
うん、
行動を強化する、その行動をしちゃうっていうような物質なんだけど、
うん、
まあ、つまりドーパミンが出ると動きたくなる、行動したくなっちゃうってことなんだよね。
うん、
で新しい発見が、これが知らなかったんだけど、
うん、
ドーパミンっていうのにはベースラインっていうのがあるんだって。
うん、ベースライン、
もう基準となる量があって、
うん、
で、まあ、普段から ちょくちょくドーパミンは出てるんだって、
うん、
定期的に出ていて、まあ、それを上回る量が出たらいい気持ちになる、
はいはいはい、
で次が大事で、下を回ると落ち込んだり不快な気持ちになったりすると。
はあ、
今回一番伝えたかったのは、
うん、
まあ、これは徐々に増えたりとかしていくと増えた分ベースラインに戻るっていうだけの話ない。
そっかそっか。俺の中ではまだベースラインがなんで上がるのかがまだ理解できてないわ。
そうそうそうそう。ツイッターでいいねをもらったりとか、
うん、
知りたいっていう欲求がずっと、まあ、報酬よね、
うん、
満たされたりとかすると、うん、情報量が一気に増えてこのドーパミンの量が急激に増えるんよ。
うん、
まあ、スマホゲームそうよね、
うん、
まあ、TikTok とかずっとドーパミンが出た状態。
そうね。
でゲームもドーパミンが出るように作られてるから、
うん、
で一気に増えるとどうなるかっていうと、これ一気に減るんよ。
あ、そうなんだ。
っていうのが新しい発見あって、うん、上がった分下がってベースラインに戻るっていうのが普通常なんだけど、
うん、
これが増えすぎると、
うん、
その分ガクーンと落ちると。
へえ。
でこのドーパミン不足の状態にガーって落ち込むことによって、
うん、
すごい気分が落ち込んだり、
うん、
憂鬱な気分になったりとかするんだって。
へえ。まあでも皆さん経験あるんじゃないですかね、うん、おそらく SNS 社会の今は、
うんうんうんうん、
ドーパミンをいっぱい得ることでベースラインが上がっちゃうって思ってたけど、そうじゃなくて一気に上げすぎた時に、
うんうん、
その後一気に落ちちゃうっていうことなのか。
そうそうそう。で一気に落ち込んだ後にまあちょっと気分落ち込みましたと、
うん、
でこれ本来は時間が経ったら、うん、まあ、ベースラインに戻って通常の状態に戻るんだけど、
うん、
これがねゲームとかスマホに制限がなかった場合、
うん、
またその落ち込みをゲームとかスマホで回復しようとするわけよ。
はいはいはい。
でまたぐわーって気分が上がる、
うん、
でドーパミンの性質上もっともっと欲しくなるから、もっと刺激的なもの、もっと面白いものっていう風に上がっていくわけや、
うん、
でもっと上がったらもっと下がるわけよ、
うん、
でまた下がった分上げようと思ってもっとゲームしてっていう風にこの依存のサイクルができちゃうっていうのが、
なるほど。
これをなるほどなと思って、だから何に対してもやる気が起きないとかめんどくさいって思うのは、うん、こうゲームによって簡単にドーパミンの量を上げちゃって下がった状態で、
うん、
この枯渇した状態で新しいことをチャレンジしようとかっていうモチベーションが起きない状態っていうのが生まれちゃうっていうことなんだよね。
なるほどね。
だから本当にめんどくさいっていう状態を改善したかったりとか、
うん、
何か落ち込んでる状態になってるんだったら、やっぱりそれは、
うん、
ゲームとかスマホっていうのが一つの大きな要因になってる可能性があるから、
うん、
時間とか使い方を見直した方がいいんじゃないかなっていう風なのは、
うん、
やっぱりここで思ったね。
なるほどね、
うんうんうん、
はるかは結構意図的にドーパミン摂取は制限してるの？
そうそうそうそう。もうこの話を見た時にさ、
うん、
あの自分もやっぱりこの SNS 発信とかポッドキャストでいっぱい発信した分フィードバックが来るじゃん。
そうね。
だからスマホの見てる量って俺めっちゃ前少なかったんやけど、この SNS 始めてから格段に増えたわけなんよね。
まあそうよね。
そうそうそうそう、うん、そしたらやっぱりね、今まで自覚したことなかったようなこう気分の落ち込みとかがなんかすごい激しくなった気がしてたんよ。
うん。
そうそう。で、まあ、この情報見たけど思い切って断ち切ってみようと思ってさ。
うん。
あのもう朝起きたらアラームとかには使うんだけど、もう電源切って、うん、パソコンでしかもう仕事の時しかこの SNS とか対応しないようにしたら、
うん、
もうめちゃくちゃモチベーション高い状態で、
うん、
で気分もかなりいい状態が生まれてるんよね。
へえ。
なんかひとしとかもある？これの自覚とかは。
いや正直まだね、うんうん、あんまりないんだけど、3月後半の最近は X のアプリは消してみたのよ、
うんうんうん、
そうしたらまあ今はだいぶ穏やかになってた気がする。
これでまたもう一個さらに新しいドーパミンに対する理解の深まりがあって、
はいはい、じゃあ一つ目は、
急激に上がった分下がっちゃうと。
そっかそっか。
でまあゲームとかスマホみたいな依存性のあるものだったらそれをどんどん求めて、
うん、
どんどんアップダウンが激しくなっちゃう状態が生まれて、
うんうん、
でモチベーションが全然保たれなかったりとか気分が落ち込んだりしちゃう状態が生まれるってことが一つ新しい知識としてあって、
うん、
でもう一個がねこれすごく面白かったんやけど、
うん、
あの苦痛と 快楽、
うん、
苦しいと思うものと気持ちがいいと思うものの、
うん、
脳の場所が同じなんだって。
へえ。
そうそうそう。で、この苦痛と快楽ってあのシーソーのように、
うん、
こうバランスを取り合うみたいなよね、
うんうんうん、
だからつまり急激に快楽を出すと、
うん、
その苦痛がまた大きくやってくるよね。
ああ、そうなんだ。
でも逆にちょっとした簡単な苦痛、
うん、
例えばエクササイズとか、
うん、
コールドシャワーとか、
うん、
ファスティングとか、うん、若干最初にメンタルとか身体に苦痛があるじゃん、
うん、
これっていうのは苦痛を感じたことによって今度は快楽が生まれるようになるんだってね。
へえ。
で、この状態っていうのは間接的にドーパミンを出してる状態で、徐々にドーパミンが出るから長い時間ドーパミンの量が高い状態が維持されて、
うん、
でその後緩やかにベースラインに戻るみたいなよね。
ドーパミンの出方として、
うん、
苦痛っていうものが良質であるってことで、
適切な量の苦痛、
うんうん、でその苦痛っていうのは、
うん、
まあでもだから瞑想、うんうん、エクササイズ、
まあ、早起きもそうって言ってたけど、
うん、とかか、
体にいい若干の苦痛を与えることによってその後に、
うん、
その苦痛を感じた分徐々にドーパミンが間接的に出て、
うん、
でこれ高い状態を維持するんだって。
へえ。
でその後ベースラインに戻るから、うん、苦痛を味わわずに高いモチベーションをキープして緩やかに戻るっていうような状態ができるんだって。
そっちの方が幸せそうだね。
幸せそうよね。だけど朝早起きしたら、
うん、
なんとなく一日モチベーション高い状態で幸福感も感じて、
うん、
ゆっくり眠れるみたいなのってさ、
うん、
あ、こういうことかと思って、
うん、
新しい発見だったね。
なるほどね。じゃあこれはお子さんで言うとどうしたらいいんだ？
そうだね、早起きとかもそうなんだけど、
うん、
これそもそもね、
うん、
人間ってずっと狩猟採集時代が長かったわけやん、
うん、
で狩猟採集時代は獲物を探してとか、
うん、
枯渇した状態が長くて、でやっと食べ物にありつけて報酬ドーパミンが出るっていうような、
うん、
基本不足の状態が長かった、
うん、
でたまにドーパミンが出るっていうのが人間のバランス的に取れてたんだけど、
うん、
簡単にソファーで寝ながらスマホ見てたらドーパミンが出るようになっちゃって、
うん、
これに処理できてない状態があるみたいなんよ。
なるほどね。
そうそう、だからつまり何が言いたいかっていうと、
うん、
まあ、頑張って報酬を得るっていうのが健全なサイクルなんだってのがここから言えるっていう。
なるほど。
だからね、順番だけでいいなと思ったんよ。
順番か。
順番が大事だなってことがすごくここで分かったんよね。
ゲームはやるタイミングはここにしましょうみたいなのがある。
そうそうそうそうそうそう。だからさ、ゲームした後勉強するとかって言っても1000場合って本当に多いんだよね、
うん、
だけどしたいことが後にあって、
うん、
しなきゃならないことを先にすることによって頑張って頑張って報酬が得られるっていうこの順番ができるからすごく健全じゃないかなっていうふうに、
なるほど、
ここで感じたんだよね。
なるほどね。めちゃくちゃ、
うん、
応用したいし分かる、
うんうんうんうん、
けどやっぱなんだ、やりたいことにどうしても飛び込んじゃうみたいな人もいるやん。
うんうんうん。
どうしても自分の強烈にやりたいって思っちゃうドーパミンに従わざるを得ない人たちっていうのが、
うん、
なんか俺もね、よくその気持ちがわかる側とは思うんやけど、
うんうんうん、
そういう人はどうしたらいい？そういう人も応用できるの？
そうなんよね。やけん、うん、これは特に子供とかってそのドーパミン性のものに対して自分で我慢するっていうのは本当に難しいわけないよ、脳の発達上ね、
うん、そうやね。
だからやっぱりこのゲームとかスマホに関してはきちんと大人が管理しなきゃいけないのかなっていうふうに思っていて、
そっか、
そうそう
そっか、
だから子供の意思に任せますって言うんだけど、それは意思じゃなくてやっぱりこのもう作り側の意図で、
うん、
たくさん使うようにできてるから、
うん、
もうこの時間帯は使わないようにしようってルールを設けたりとか、あるいは頑張った後に使うようにするとか、まあ、具体的に言うと宿題終わった後にゲームをするとか、
うん、
まあ、この順番を変えるだけですごく効果的だろうし、
うん、
あとは これすごく重要なのが、うん、やっぱり例えばゲームの時間を設定するやん、
うん、
でこれ設定する前と後がすごく重要で、
うん、
ルール守れなかったら怒るっていう後出しじゃなくて、いつも言うね、先に論理的結末って言って、
はいはいはい、
あなたをこういうゲームとか依存性の高いものから守るためにルールを作るよっていう最初に合意形成があって、
うん、
でもし守れなかったら、うん、1回守れなかったら次の日はなしにしようねっていうペナルティがあったりとか、
うん、
それでもいいよねっていう風なこの合意形成をした上で、このルールはきちんと守れる状態を作るっていうのが大事なのかなと思っている。
うん、この論理的結末の回も概要欄に貼っておきます。
お願いします。
へえ。ということは結論は、
うんうん、
まあ、ルール設定をちゃんとやろうっていうことになるのか。
そうそうそうそう、うん、でルール設定した時には必ず結末、それを破った時にどうなるのかっていうのを、
うん、
これはねやっぱ親子によって納得いくいかないはそれぞれ違うだろうから、うん、きちんと話し合ってルールを作ってほしいんだけど、
うん、
まあ、おすすめ前したのは使わない時間帯を決めておくっていう、不登校の子であるんだったら学校の時間は使わないとか、
うん、
まあ、食事中は使わないとか、
うん、
あとは寝る1時間前は使わないとかっていう具体的なルールにしておいて、
うん、
もうきちんと守る。で守るためには場所を決めておく、うん、部屋で使うんじゃなくてリビングで使うようにするとか、
うん、
で時間が来たらもう親御さんが管理するようにするとかっていう風に、
うん、
やっぱりここは徹底して協力する必要があるのかなって思うね。
うん、そうねっていう感じか
いうことで、うん、でもうすでにね、あのゲームに依存してしまってる子をどうしたらいいのっていう声もあると思うよね、
うんうんうん、
でこれはさっき言ったようなこのなんで制限するのかっていう話を納得するまでお互いにするっていうのは大事なんだよね。
うん、
だけども依存してしまってるから結構癇癪とか起きる可能性がすごく高くて、
うん、
うわーって暴れるっていう話も聞いたことあるんだけど、
うん、
まあ、このアンナ・レンブケさんがよく依存症の方と向き合う上で、
うん、
まあ、大事にしてる考え方としては、まあ、さっき言ったよね、快楽得てたのにそれがなくなったらさ、すごく落ち込んだ状態が生まれる、
うん、
だけど落ち込んだ状態っていうのは必ず時間が経てばベースラインに戻るようになるから、
うん、
でこのベースラインに戻るのが必ず来るって分かってれば、
うん、
まあ、1週間2週間ちょっと子供の様子が荒れるかもしれないけど耐えることができるっていう、
うん、
これから何年間もずっとこのアップダウンが激しくて落ち込んだりとかするのを続けるのか、
うん、
それとも10日とか2週間とかだけでもちょっとお子さんの様子が荒れるかもしれないけど、
うんうん、
ゲームとかスマホから守るっていう意味では頑張って耐える期間になるのかなとは思うね。
そうね、うん、確かにそこを耐えるのが頑張りどころですね。
そうだね、
なるほどね、
かなとは思うけどね。
いやー、ということですか。
だから今回はこうやる気を出すためにこんな風なことをしましょうっていうポジティブな提案っていうよりは、ちょっとまあ、ゲームとかスマホっていうものから子供を守ろうっていう、
うん、
お話をちょっと新しくさせてもらったんだよね。
そうね、一方で、まあ、ゲームは制限せずやっていいですよっていう人も確かにいるじゃん、うんうん、この相談者さんはその方法に従ってたわけやもんね、
うんうん、
なんかそういう方のロジックも気になるなと思って。
あ、そうなんや、そうなんや、ね、ぜひ教えてほしいです。
そうかそうか、はるかもまだそこは理解できてないのか。
そう、めちゃ気になってます。理解してる部分としては、
うん、
やっぱり学校で落ち込んだりとか、
うん、
すごく辛いことがあったんだから、
うん、
ゲームっていうもので心を癒してるっていう話はすごく聞いたことがあって、
まあ確かにそれはね、体感として理解しやすいですよ。
うんうんうん、でそれはしばらくの時間はすごくいいと思うんだけど、これが枠組みがない状態、
うん、
制限がない状態だったら、さっき言ったみたいなこう依存症のループにはまっちゃって、
うん、
ゲームがいいっていうご意見があるんだと本当に素直に聞いてみたいので、
はい、聞きたいね、
お願いします。
ぜひ名前なしでもいいので、あのお便りフォームとかに送りいただけると理解させていただきます、
うんうんうん、そうですね、お願いします。
よろしくお願いします。ということで、今回は子供が新しいことにやる気を出すにはどうしたらいいかという話で、
うんうんうん、
どうやってやる気を出すかじゃなくて、まずスマホとかゲームによって得られるドーパミンを適切に制限することで、
うん、
子供がめんどくさいと思ったりっていうのを防ごうっていう話を今回はしました。
そうだね。ベースラインっていうのはドーパミンが常に出てる状態だから、
うん、
基本的に何かしらやる気が起きる状態があるはずなんよ、
うん、
人っていうのは。そうそう、だからそのベースラインに戻してあげるために適切に制限してあげましょうっていうこと、
はい、面白い。
ありがとう。
俺も引き続き X はアプリでは見ないっていうのを僕もやっていきたいと思います。
そうね、それぞれができる形で制限するといいのかなと思いました。
そうね、ではいただいた感想を最後に読みましょう。
はい、
いつも楽しくポッドキャスト拝聴しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。自分の思いをこうして伝えることは初めてなのですが、
うわー嬉しい。
子育てに悩むリスナーや学校に行けない子どもたちを一人でも多く救いたいと熱く思われているお二人に私からも感謝を伝えたいと思い DM させていただきました。
ありがとうございます。
インスタにいただいたのかな、
うん、じゃあ、うんうん、
私は現在中3男子と中1女子の母親で、
うんうん、
思春期の子供との関わり方に悩む日々を送りながら、
うん、
近くの小学校で学校支援ボランティアをやっています。
へえ、うんうん、
純木さんが言われてたのと同じく、
うん、
私も地域の子どもたちと触れ合うのは楽しく、いい刺激をもらっています。
ああ、そう、こういう時間、こういう時間。
また、中学3年の息子は、去年の春にゲーム依存になり、夏休み中に昼夜逆転して、そのまま不登校になってしまいました。
うん、
おお、まさに。
そうそう、まさにだね。
話し合うことも拒絶され、ゲームを取り上げようとすると死にたいという彼に、私たち夫婦は晩酌がつき、全寮制のフリースクールに息子を入れることを決断しました。
うんうんうん、
はあ、そっか、全寮制っていう選択肢もね、あるんですもんね、うんうん。フリースクールの先生に直接会って、こちらに来ないかと言われた息子はすぐに行きますと返事。
はいはいはい、
正直、これほど簡単に家を離れる決断をするとは私も驚きましたが、
うんうん、
スクールの先生曰く、ゲーム依存の子供の多くが心の中では本当はこのままじゃいけないと思ってるんです。
そうなんよね。
変わるきっかけを待ってる子がほとんどですとのことでした、
うんうんうん、
一度完全に親と子が離れたことで今までの行動や言動をゆっくり振り返ることができ、スクールの先生方の様々なサポートのおかげで4ヶ月後に家に戻ってくることができました。
すごい。
生活リズムも整い、もちろん学校にも復帰できました。へ
ー、すごいな、これは。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
あれから1年が経ち、今は勉強の遅れも取り戻し、受験に向けて彼なりに頑張っています。
これすごい話やね、うん、
しかしまた徐々に生活面が緩くなり夜型の生活になっているのが気になりますが、私ははるか先生が教えてくださった愛情と承認のコンプリメントを知ってるじゃないかと前向きになっています。
うわー、すごいありがたいな。
有料で不登校を乗り越えた私が無料のフリースクールの運営をサポートしていいのだろうかと悩みましたが、
あー、そっか、
やはり無料で救われる人もたくさんいるはず、うん、微力ながらその活動を応援させていただきたいと思います。
ありがとうございます。ありがとうございます。
また学校支援ボランティアと不登校を乗り越えた親の両方の立場から話せることもあるかもしれないので、近々コミュニティにも入らせていただこうと思います。
ぜひぜひお願いします。ティーチャーティーチャー村へ。
長く拙い文章を最後まで読んでくださってありがとうございました。
全然拙くない。
すごい拙くなさすぎる。
これだけこの文章でどれだけの方々が勇気づけられるかやね。いや、まさにさっきさ、
うん、
ゲームをやめさせないことの一番の大きな要因が、
うん、
ゲームを取り上げようとすると死にたいっていうとかっていう風に相当落ち込んでるとこういう発言が出ちゃう、
うん、
でゲームを取り上げることが本当にこの子を苦しめちゃうんじゃないかって思うことはすごくあると思うんだよね、
うん、
だから取り上げるってい う、 こう真正面からぶつかり合うような方法じゃなくて、
うん、
これやっぱりその子のため、
うん、
でこれはどんどんどんどん依存性になってしまうんだっていう話とか、
うん、
あとは順番を変えるだけだとか、
うん、
言い方ってすごくいっぱいあると思うんだよね、
うん、
だから味方だよっていう前提、
うん、
何々くんが元気にまた幸せになってほしいからこそするんだよっていうことは、
うん、
真剣に向き合って話すと絶対分かってくれると思うから、
うん
うん、全部取り上げるわけじゃなくて、順番を変えるだけっていう、
うん、しかもこういう家庭ではどうしようもない時に全寮制のところに行くっていう選択肢があるんだなっていうのは発見でした。
確かにね、全寮制はありがたい場所だね、
う
ん、これは
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは今日はこんなところで、
はい、
ぜひ感想や質問などありましたらお便りフォームか、X のポストでお願いいたします。
はい、 ぜひお願いします。
それと僕たちの活動をご支援していただけるスポンサーの皆さんも大募集しておりまして、月額1100円から入ることができます。ディスコードコミュニティにご招待いたしますので、ぜひ概要欄からチェックをお願いいたします。
お願いします。ついにもう100人を超えましたよ。
あ、そうですね、は
い、すごく楽しいコミュニティになっております。
そして3月後半の配信で法人スポンサーさん、すだちさんをご紹介させていただいたように、
はい、
法人のスポンサーさんも大募集しておりますので、
大募集しております。
ぜひご興味ある方がいらっしゃいましたらお問い合わせいただけますと、
一緒に作ってまいりましょう。
一緒に作ってまいれればと思っておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは
さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。